こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。突然ですが、あなたは最近涙を流して泣いたことってありますか？ああ、そうでしたか。仕事で嫌なことがあって我慢できずに家で泣いてしまった。そうだったんですね。涙を流すというのはとてもいいことなんだそうですね。ストレスなんかで自分の心が苦しくなってしまった時に涙を流すと、その苦しみを和らげてくれたりする、そんな効果があるんだそうです。ですから涙を流して泣くことはとてもいいことなんだそうですね。今日はそんな涙を流して泣くという話をしたいなと思っているんです。どうしてそんな話をしようかと思ったかというと、お便りをいただいたんです。隠れ家ネーム、うゆさんからいただきました。ありがとうございます。こんなお便りだったんです。以前のラジオでお便りを読んでいただいたうゆと申します。いつものように新しいエピソードを再生すると、私のお便りを採用してくださっていたのでドキドキしました。そして冒頭で管理人さんが良かったですねと言ってくださった時、涙が出ました。私は誰かにこう言ってもらいたかったのかもしれません。不安は長く続くけど、短い幸せをたくさん上書きしながら生きていく。短い小さい幸せなら、自分の心持ち次第でたくさん見つけていけるような気がします。そうできるように次のステージで頑張っていこうと思えるようになりました。こんなお便りだったんです。隠れ家ネーム、うゆさん、ありがとうございました。お便りはもうちょっとだけ続くんですが、長くなってしまうので、続きは私がしっかりと読ませていただきましたからね。この方のお話、覚えていらっしゃいますか？パートの仕事を辞めましたというお便りを送ってくださった方です。職場の中に理不尽に怒鳴ったり、無視をしたりする、そんな先輩がいて、それに耐えられなくなって辞めてしまった。でも、そのパートの仕事は、条件がいいところだったので、この後のことが不安になってしまった。そんなお話でしたよね。確かに、私はこのお便りを紹介したときに、何はともあれ、良かったですね。そんな風に思ったので、そうやってお話をしました。それが、うゆさんにちゃんと届いたようで、私は一安心しました。このお便りから今日は涙の話をしたいと思ったんです。私のこの隠れ家でのお話を聞いて、涙が出ましたとうゆさんは言ってくださったんです。涙を流すというのは、さっきもお話ししましたが、自分の心を守るためにもすごく大事なことだったりするんですよね。そんなことをふと思ったのと同時に、泣けるのっていいな、そんなことも思ってしまったんです。涙が自分の心に どういう影響を与えるのか、聞いたことありますか？悲しくて泣く、悔しくて泣く、辛くて泣く、それ以外にも、嬉しくて泣く、大笑いして泣く。涙って決してネガティブなところだけじゃなくって、ポジティブな面でも出てきたりするものです。でもどちらかというと、ネガティブな方、苦しかったり辛かったり、そういう時に出てくるのが涙だったりしますよね。あなたは、涙活という言葉はご存知でしょうか？涙に活動の活と書いて、涙活というみたいです。あなたは、辛くて苦しくてどうしようもないとき、涙を流すこともあると思います。涙を流した後の自分というのはどんな感じですか？なんだか少しすっきりするような感じだったり、心が落ち着いたような感じというのがあるかもしれません。それにもちゃんと理由があるんですね。人間が幸せを感じることができるホルモン、セロトニンというのがあるんですが、泣くことでこのセロトニンが活性化されるんだそうです。涙を流すと交感神経から副交感神経に切り替わる。その時にセロトニンを分泌する神経が活性化されるんだそうです。副交感神経っていうのはリラックスしている時とかそういう時に働く神経ですね。涙を流すことで副交感神経が活性化されるんだそうです。ですからどうしても辛い時、苦しい時というのは涙を流すことで自分の心を保つことができるんだそうですね。ただこの涙は自分の心が動かされて感情で流れてくる涙、そうじゃないとダメみたいです。玉ねぎを切ったとか目にゴミが入ったとかそういう涙では効果はないんだそうです。なので、感情を自分で動かして、そして涙を流す。そういうのが涙活と言われているんだそうですね。何か感動できるような映画だったり、感動できるアニメや漫画でもいいと思います。そういったものを見て、自分で意識的に泣くということをする。それが自分の心を守ってくれるんだそうですね。ですから、涙を流せる人は、どんどん泣いた方がいいと思います。辛い時、苦しい時、それだけじゃなくて、なんだか心が晴れない。もやもやして苦しい。なんだかよくわからないけど辛い。そんな時も意味もわからずにその苦しみを抱えておくのではなく、なんだかよくわからないから、とりあえず泣いて、涙で流してしまおう。そんな程度でいいんじゃないかなって思います。きっと泣くことによってすっきりしたり、 それこそ幸せホルモン、そんなものが出てくるらしいです。それで自分の気持ちがリラックスできたり、そういうことにつながるかもしれません。泣ける人はたくさん泣きましょう。え？管理人さんは涙を流さないのかですか？そうなんです。さっき、泣ける人はたくさん泣きましょう。そんなことを私はお話ししましたが、泣けない人がいるんですね。私です。もしかしたら、この隠れ家に来られている方の中にも、同じような人がいるかもしれません。苦しかったり、辛かったり、感動したり、涙を流せそうな場面って、いろいろありそうですが、もちろん、その時々で、苦しければ苦しいな、辛ければ辛いな、感動できることがあれば、私もこんな感じですが、それなりに感動したりすることはできるんです。ですが、涙は一滴も流れません。そんな私が一番最後に泣いた時のこと、よく覚えています。実はそんなに昔ではなかったりするんで、まだ記憶の中にしっかり残っているんですが、その時に、人間の涙ってなんで出てくるんだろう、どういう時に出てくるんだろう、それの答えを見つけたような気がしたんですよね。私が一番最後に涙を流したのは、今から8年前ぐらいの話になります。今私には3人の子供がいるんですが、その一番上、長男、その長男の出産に立ち会った時、それが私が一番最後に泣いた時ですね。出産の立ち会いで涙を流した。そんな話を聞くと、我が子が誕生して感動して泣いてしまった。そんな風に思われるかもしれませんが、そうではないんです。もちろん、生まれてきた我が子を見た時には、感動はしました。でもその時には、泣いていません。その前に、涙が止まらなくなってしまったんですよね。まさに、出産の最中です。妻が目の前にいて、一生懸命頑張っているんです。その時に男ができることっていうのは本当に限られていて、自分ってすごく無力な人間だなって感じたんですよね。でもそんなことも言っていられません。自分がその時できること、妻がしてほしいこと、私なりに一生懸命やりました。そんな中、いよいよ出産も終盤に入ってきて、いよいよ長男が生まれてくる、そんなあたりだったと思いますが、その時に私は涙が 止まらなくなってしまったんです。自分の不甲斐なさに泣いたというわけでもなく、感動して泣いているというわけでもなく、その時なんで自分が泣いているのかというのはわかりませんでした。でも涙が止まらなかったんですね。後でゆっくり考えてみたんです。なんで自分はあのタイミングで涙が止まらなくなってしまったんだろう。その時のことをいろいろと思い返していたんです。そしたら一つ分かったことがありました。あの涙を流した瞬間、自分が感じたことのないような、自分が処理しきれないような、そんな空気だったり感覚になったんですよね。目の前には自分が想像していた以上に苦しんで頑張って出産をしている妻がいて、隣には助産師さんがいて声をかけていて、私は自分は無力だなと感じながらも、できることを一生懸命やろうと動き回って、自分の中でその環境だったり、そこにあるいろんな情報が処理しきれなくなってしまったんですよね。それで涙が止まらなくなってしまったんです。なんだかよくわからない涙ですよね。それが私が今のところ最後に流した涙です。その時涙を流したことで、人間の涙は何のためにあるのかということに気づいたような気がするんです。それは何なのか、早くその話が聞きたいというあなたの心の声も聞こえてきそうですが、前置きが随分長くなってしまいましたね。人間が涙を流すわけ、管理人の考察です。決して何か根拠があるわけではありません。私の妄想話かもしれません。ですが、私はこうじゃないかなって思ったんです。それは、人にはそれぞれ感情を溜めておける容器があります。本当にあるかはわかりません。あると思ってください。その容器の大きさは人によってものすごく大きかったり、とっても小さかったり、そして容器の強さ、ものすごく頑丈な容器だったり、ちょっとしたことで割れてしまうようなものだったり、あとは蓋がついてたりついていなかったり、心の中にいろんな感情を溜めておけるような容器があるんじゃないかなって思ったんです。その容器の中にいろんな感情が溜まっていって、それが溢れてしまった時に出るのが涙。そう思ったんですよね。ですから人によっては、私はすぐに涙が出てしまって泣いてばかりいる。そういう人は感情を受け入れる容器が あまり大きくないのかもしれません。別に大きいから偉いということでもなく、小さいから良くない、そういうことでもありません。皆さんそれぞれに持っているものが違うと思うんです。感情を受け入れる容器が小さければ、嬉しいこともそうです。苦しいこともそう。そういったいろんな感情がちょっと入ってきただけで涙が流れてしまう。感情が溢れた時に出るのが涙。そんな風に思ったんです。その容器の中身は、できればいつも余裕がある方がいいと思うんです。器が小さい人は、すぐ涙が流れるかもしれません。ですが、涙を流すことで、その容器をまた空っぽにして、そしていろんなものを受け入れることができる。容器が大きい人は、そもそも溢れることがないかもしれません。心が寛大な人、その人たちももしかしたら大きな容器を持っているのかもしれません。容器が大きいですから、溢れることもないわけです。溢れることもないんですが、器が大きい分、余裕もある。そんなことを思いました。自分はどういう形をしているんだろう。涙を流すわけでもない。ということは、容器から感情が溢れてこない。大きい器が自分の中にあるのかな。でも、自分の感情がいつも容器の中でぎゅうぎゅう詰めになってパンパンになっている。そんなことも感じていたりするんです。私みたいな人間は、もしかしたらその容器に蓋があるのかもしれない。容器はそんなに大きくないのに、感情はいっぱい詰まっていて、でもそれを溢れさせないように蓋を閉めている。蓋を閉めてできるだけ新しい感情を入れないように、そんなことを考えているのかもしれませんが、もうすでに容器の中に詰め込んでいる感情がきっとその中で大きくなったりすることもあるんでしょうね。どんどんどんどん増えていったり、どんどんどんどん膨らんでいったり、でも蓋をしているから溢れない。容器はもうギチギチ。なので心が苦しいのかなって思ったんです。その心の容器が壊れてしまったら、その時がもしかしたら心の病気になってしまう時なのかもしれない。ですから、感情を入れておく器、そこはいっぱいになったら流せばいいんです。その流した時に出てくるのが涙。そして器をまた空っぽにして、また喜びとか悲しみとかいろんな感情を受け入れていく。いっぱいになったら流す。意識的に流さなくてもいいかもしれません。本来であればきっといっぱいになって重くなって 辛くなってきたら、自動的に流れるようになっていると思うんです。それが人間の本能かもしれません。自分の心を守るために、感情の器を空っぽにさせよう。なんだか意味もわからなく、涙が流れてしまった。そういう時は、自分の気づかないところで、自分の心が感情の器を空っぽにしているのかもしれません。そんなことを思ったんです。言いたいこと伝わりましたかね？今日はなんか長々とお話ししましたが、要は泣ける人は泣いたらいいよ、そんな話でした。泣くことで心がすっきりするというのは、抱えていた感情というものを器から全部出してしまう、器が軽くなるわけですから、心も軽くなる、そういうことなのかもしれません。ですが問題が一つありますね。私は涙が出ないんです。感情の器を空っぽにすることもできません。そういう人間がうまく涙を流したり、感情の器を空っぽにするためにはどうしたらいいのか、その答えはまだ私にもわかりません。きっとそれがわかっていたら、ここで管理人はしていないかもしれませんね。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、あなたがお話ししたいことがある時は、ぜひお立ち寄りください。それではおやすみなさい。ああ、もちちゃん。今日はさ、人間の涙には何の意味があるのかっていうね、そんな話をしたんだよ。長々と話してしまったね。でも、なんだろう。自信あるよ、この説には。本当に心の中に器、そんなものがあるとは思ってないけど、なんとなく、イメージね。絶対あると思うね。でさ、その話はもう今日散々したから、いいんだよ。いや、お手紙いただいたでしょ、今日。この間、隠れ家でお話しして、で、それを聞いて、また、あの時はありがとうございました、みたいな、そんなお便りをいただいてね、ものすごく嬉しかったんだよ。いつもね、心配なんだよ。いや、何が心配かっていうと、隠れ家にさ、お便り送ってくださる方いるでしょ？それで、そのお便りを読みながら、この隠れ家で僕がさ、自分なりにいろいろ考えて、経験談だったりとか、なんか頭で整理したようなことをお話しするわけだよ。だから、言ってみたら、僕の主観がすごく強い話になると思うんだよね。だから、その話をした時に、お便りを送ってくださった方が、僕の話で、例えば今回の人みたいに、嬉しくて涙が出たって言ってくれたら、それはもう嬉しいわけよ。でも人によってはさ、管理人にちょっと悩み相談をしたいって、お便りくれて、で、 管理人的にはこんな感じじゃないってお話をした内容が、その人にとっては嫌な話かもしれない。なんだよ管理人、そんな話が聞きたかったんじゃないよとか、ちょっと管理人さんが言ってることは逆に納得できないですってなるかもしれないでしょ。それがすごく心配だったりしている。もちろん考え方とか違うからさ、意見が合わないとか思ってたのと違うとか、そういうのはあって当然なんだけど、ちょっと心配だよね。だから僕の話でさ、すごく心が落ち着きましたとか、こうやって言ってもらえてよかったですって、そういうお便りとかさ、コメントいただくとさ、ものすごく嬉しい。ものすごく嬉しいっていうか、めちゃくちゃ安心する。よかったーって、心から思うよ。嫌われたくないだけなのかもしれないね。難しいな、人間の感情ってな。じゃあ、もちちゃん、今日も帰ろっか。